それは欲を味わうこと、体の内側に取り込むこと。
このチャンネルは普段見たり着たりしているだけではわからない服の奥にあるものを対話形式で探求する番組です。
第3回目です。
はい、 いや、いいペースでできてるね。
ね、なんか楽しみになってる、
うん、いいね、いいね。
うんうん、
今回のテーマを発表してもらえますか。う
ん、はい、今回のテーマは映画の感想雑談です。
うん、ですね。
で、見てきた映画はプレタポルテっていうファッションショーを舞台にした映画です。
うんうんうん。そうね。
じゃあざっくりとあらすじを
言いましょうか。
お願いしていい？
うん。まあ、そもそもなんでこの映画になったかというと、なんか今回ね、手軽に撮ろうってなってて、で映画いいんじゃんってなって、でファッション系の映画調べたんだよね。
調べたね。
意外とこれだっていうのがなくて、まあ飲んだサンダでプレタポルテでいくかってなって、
うん、
うん、なった感じなんだけども、内容としては1994年の映画なんだけど、94年の秋のパリコレを舞台に映画が撮られていて、で特徴としてはなんか実際のショーとかモデルとかデザイナーが一部出てくるシーンとかがあって、で日本のブランドだと一世三宅が出てきたりとか、あとはジャンポール・ゴルチェさん自身が出てきたりとかね、本物だと思う多分あれ、
うん、でも私も本当に本物かって思いながらだったけど、うんうん、
多分そうだと思う。
なんか聞いてる人だったら
でもなんかジャンポール・ゴルチェってこういう感じの人なんだっていうのがちょっと意外だったわ。
うん、
うん、なんかね、もうちょっとこうシックな渋いおじさんをイメージしたんだけど、思ったよりイケイケな感じでびっくりした
確かにイケイケ
あったよね。
うん、あった、
うんうん、そうだね。映画のそうだな、流れとしてはそんな感じで、監督がね、ちょっとあんまり詳しくないんだけども、あの結構シニカルにコメディタッチで映画を撮るような人らしく、
うんうん、
今回の映画もコメディ要素は結構あったよね。
あったね。
うん、あったと思う。で、まあ、ファッション業界をちょっと面白おかしくシニカルに描いているみたいな感じでしたね。
うん、
うん、内容のあらすじなんとなく説明できる？
内容のあらすじは、
いや、むずいよな。
あとどこまで言おうかな
うん、うん、あ、そうだ、あれ言わないとね。これ今回結構さ、ネタバレ満載の話を多分すると思うんで。
そうですね、なので、うん、ネタバレする前に知らない人はこの辺で閉じた方がいいかもしれない、
うんうん、あんまり今回の配信は聞かない方がいいかもしれない、
うんうん、だから見たことある人とか全然ネタバレした後でも見たいみたいな人だったら、
うんうん、今
回のラジオは楽しめると思うので、
そうだね、
皆様に判断を任せますということで、思いっきりネタバレを覚悟でここから聞いてください。
うんうんうん、
まあ、最後まで言っていいか。
あ、いいんじゃない？ざっくり言っちゃって。
主人公どこどこ
主人公誰って話じゃない？
確かにちょっと、あ、あんま下手なこと言えないな。あとなんか、同じネクタイが、ちょっと変わった同じネクタイが2本あって、うん、それが、まあ、1人の男の人に届くっていうところから始まって、
うん、
でまあその恋愛云々のゴダゴダを含め、そのファッションショー、あ、パリコレの、まあ、直前入る、あの現場に入るぐらいの段階から、うん、レポーターが、現場のレポーターが、あのレポーターのこう動きに、あのついていくみたいなカメラになってて、うんうんうん、そのレポーターライナーとかディレクターとか見つけて、あの一言くださいっていうのをやりながらいろんなシーンを回っていって、
うんうん、
て、まあ、本番まで行くっていう中にそのコメディ要素があったりとか、その恋愛の子宝があったりとかっていう内容かな。
うんうん、群像劇だよね、多分ジャンルで言うと。
あ、そうだね。
うんうん、
そんな感じかな。あとなんか大きい出来事あったっけ。
いや、あ、まあもう超ネタバレだけど、序盤でそのパリコレの重鎮の、まあ、会長みたいな人が死ぬんだよね。
あ、そう、あので
別にそれが内容とそんな関係ないんだよね。
そうそうそう、そのネクタイをもらった一人の人が死んじゃうんだけど、しかもその同じネクタイをした二人が同じタクシーに乗って、その中で一人が死ぬっていう。
いや、もうこの説明だけ聞いてもはーってなるだろうね。何名だってなるよね。
あの文脈ちょっとねよく分かんなかったけど、
あれも結構深い意味がありそうだけどね、なんかちゃんと、うん、
なんか味わえるよね、いろんな解釈というか、うん、いろんな捉え方ができる。
いや、そうだ
った、いっぱいあった。
うん、ちょっとね詳しくなさすぎて分かんないけど、
うん。まああとはなんかそのどうしたか、うん、あれやね、雑誌の編集でそのなんかライバルたちのぶつかり合いとがみ、うん、みたいなのも描かれてたから、
うんうんうん、
それこそあれだよね、ファッションショーの、あ、じゃあファッション誌の編集長3人、大手、うんうん、3人女性で、で同じホテル泊まってて、で同じと引っ掛けられて、結構わかりやすく、
そうだね、確かに
コメディアン、コメディっぽくいがみ、うん、描かれてたりとか、本当に裏側が面白く描かれてたなっていう印象だったかな。
そうだね、
うん、
あとはストーリーの大きな流れとしては最後のあれだよね、ショーがセンセーショナルなショーがバーンってあって、
うん、
ファッションとは何かを問うみたいな、
うん、
締めではあったね。
そうだね、
うんうん、そこは後々ちょっと詳しく話したいと思うかな。
そうだね、
うん
うんうん
うん、という感じだね、映画のざっくりの説明としては、
うん
うん、でタイトルがさ、プレタポルテじゃない、
うん、
なんでプレタポルテとは何かっていうことを一応さらっとだけやろうかなと思う。
そうだ、
うん、せっかくなので、
うんうん、
で今回もまたウィキペディア全然ちゃんと勉強してみて確認だけど、まあ、日本語で言うとあれだね、高級既製服ってよく言われるね。でフランス語の意味としてはなんかすでにある服というかすでに着れる状態の服みたいな感じの意味合いがあるっぽい、うんうん、でなんかねユキに書いてあって面白いなと思ったのは、もともと既製服っていうのはあったみたいで、でただなんかねみすぼらしいみたいなイメージがついてたんだって、その既製服っていう言ったらちょっとみすぼらしい服をイメージするみたいな、
料理みたいな感じ。
うん、そうかもね、そうそう。でそれと差別化するためにプレタポルテっていう言葉をこう確立させて、そっちは、うん、なんか高級路線じゃないけどちゃんとした既製服っていう意味で、うん、なんか作られたみたいなことが書かれていた。
うんうん、
あとはまあ歴史の流れで言うと、もともとはやっぱりそのさ貴族とか上流階級の人がオートクチュールで服を着るっていうのが、まあ、メインのこうおしゃれ着みたいなものだったけど、で戦後とかでだんだんこう中流階級の人もそういう服を手に取るような流れになってきた時に、そのプレタポルテが台頭してきたみたいですね。
オートクチュールっていうのはオーダーメイドみたいな意味だよね。
そうだと思う、そうだと思う。ちょっとね、うん、細かい言葉の定義は違うかもしれないけど、ざっくりイメージは。
そうね、着てもらう人に合わせて服を作ってっていうのがオートクチュールで、
うんうん、
着て服はその服みたいな。
そうだね、まあだからどちらかというと同じものを大量生産するみたいな感じかもね。
うん、うん、
ん年代で言うと、うん、そう年代でいうと60年代くらいにプレタポルテが台頭してきたって感じかな、ざっくりは。 で背景としてはその生産技術、特にミシンの発達とかがあってプレタポルテが台頭していったみたいな流れがあったみたい。
うんうん
うん、ちょっとねここら辺は詳しくもうちょっとちゃんとやりたいんだけど、今回はさらっとこんな感じが、
うん
うん、でそう話戻すとさ、映画全体的な最初の感想としてどう思った？
パリコレだなーって思った
なるほど、それはどういうこと？
なんて言うんだろう、本当にあの、うん、デザイナーたちが、
うん、
なんて言うんだろう、もうバッタバタでもうわがまま言って、もうこれが私なんだみたいな、もう私を絶対に表現しなきゃみたいな、そうわがま必死に顔出している裏側みたいな、
うん、なんかね、
自分の視点的にはこうショーを見るっていう側っていうよりもどういう風に作られてるんだろうって考えちゃうから、パリコレって大変そうだなってずっと思ってたのをめっちゃ思ってるみたいな。
あ、なるほどね。
パリコレってなったでもなんか音楽とかも結構良かったし、そのショーのケースとか、もちろんそのデザイナーたちの私服とかも、私服なのか晴れ着なのかちょっとわかんないけど、うん、そういう服が結構いいなって思う服をみんなが着てるシーンがすごく多かったから、
うん、
なんか見てて心地は良かったかも。
いやでも確かに結構誇張はしてるけどさ、そのパリコレのドタバタ感とかさ、あの傍若無人なデザイナーっぷりというか、
うん、
とかは確かにちょっとイメージをそう映像化してくれたみたいな
の
があったかもね、それはわかるかも。
で、本当にリアルかどうかは、まあ、私は知らないけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
素人が想像する舞台裏ってあんな感じなんじゃないかなっていうのが、まさに描かれてたなっていう。
そうだね。
うん。辰巳は第一
位。一応ね、僕2回目だったの、今回見るのが。だから、そうなんとなく内容は知ってたんだけど、
うん、
改めて見て思ったのはやっぱ話わけわかんねえなって、映画としてはね。
ああ、なるほどなるほど。
そうすごくこうなんだろう、とっちらかってるって言った言い方悪いけど、
うんうん、
いろんな話があの並行して展開していって、うん、結局オチはよくわかんないけど、なんとなく全体のまとまりはあって、
うん、
そう一応さ見る前にめっちゃ調べたの、今回2回目だからいいやと思って、
うん、
そうなんか深掘りのやつとかあるかなと思ってあんまなかったけど調べて読んで、
うん、
それでも冒頭10分くらいであれこれなんだみたいな、誰がどれだみたいな
誰がどれだかすぐ分かんなくなっちゃう
この人なんで登場してんだろうみたいな
あれ誰のこの人だっけこれみたいな
わかる。
あとなんか場所もだ、
うん、
ここだ
ね、似てるとことかあるしね、ホテルだと。
そうホテルの中だけしか映んないシーンとか、もう確かにあった。
映画としては結構わかりづらいよね。
わかりづらいし、やっぱファッション、うん、ちょっと最後までであるなって
思う。いや、そうかもしれないね。
眠くなっちゃうと思う。
うん
うん。なんかそう文脈がつながないし、結構パラパラ出てくるから、
うんうんう
ん、なんかね、あ、無理、わかんないと思ったら眠くなっちゃうかもしれない。
うんうんうんうん。いや、確かにそうだ。
うん。そう思ったら、このラジオ聞いてから見る方が、見やすいかもしれないね。
そうかね。
だけ情報入ってる方が、まあ、なんか面白みの減らない映画な。
うんうんうん。
全然調べてから、人の話聞いてから見ても面白いかもしれないね。
そうね、そうね。
うん。
そう、なんか最初に見たのがさ、多分大学生くらいの時に、
うん、
家でテレビ見てて BS かなんか見てたんだよね。それでたまたま多分やってたの確か。
そうなんだ。
で見たんだけど、うん、なんかね当時もやっぱり全然面白いとは思わなかったけど、なんか気になって見ちゃって最後まあ服好きだった人の時から、
うん、
そうそう、だから確かになんかちゃんと映画楽しもうと思って見ようと思うとちょっときつい映画ではあるかも。
確かにね。
そうそうそう。そうね。あとはなんか気になったとことかあった？
ね、
うん、
最初の方で言うと、あ、そう、最初の方に、
うん、
このシモーヌ・ローのなんかアシスタントみたいな人がなんか後にデニムシャツ巻いてなかった
巻いてた
巻いてたよね
巻いてた。
あれめっちゃ気になって、え、どう、なんか最初デニムさんと思ったの、いや、それシャツじゃねえと思って頭と同じくらいのものがさ巻いてたよね
巻いてたね、モードだったね、めちゃめちゃ。
あのスタイルめっちゃ気になって、今回もそのシーン出てきてさ、シャツ巻いてるし。
ね、出てきたね。
ね、なんかアイコンなの。
いい、あ、気になって。そうなんだから
。なんか初めてシャツ頭にもっと見たから、なんかちょっとやってみた。
いいじゃん。やろうぜ。
今私髪伸ばしてるから。
うん、いいじゃん。巻いてこ巻いてこ。
中盤かからあと、あ、結構最後の方だったかなに、うん、あのホテルの部屋が被っちゃった男女いたじゃん。なんか2人とも知ったか当日予約したかなんかで、その部屋がラスト1個のところで絶対泊まりたいと思ってお互いも違うみたいな感じで同じ部屋に入って2人と行かないもんだから、なんか雨になったっていうなんかショーと全然関係ない。
確かに、あれなんだと思
う、全然関係ない2人のシーンがこう挟まれてて、でもあれ女性の方がそのショーのカメラマンか記者かだったっぽい、うん、で多分男性はあんま関係ない、本当に関係なくて、その近くにパリで用事があったのか、なんかそんなもん。
そう、男性はね、スポーツの記者で、
あ、そうだ、
で、亡くなったじゃん会長が、
うん、
だからそのスクープを続けて取ってこいって言われて、本当は帰りたかったのにふざけんなって言って電話切った。
あ、そうだ、
そうそうそう、
それで一応関係あるのか。
うん、そうそうそうそう、あれ、
あ、
うん、
あの時のシーン結構不思議だ、全部不思議だったんだけど、その一番、あ、そのなんかけど、なんかの表現だって、うん、なんか仲良くなるんだよね、
うん、はいはい、そうね、
素敵に仲良くなるみたいなことに気づいちゃって、で、なんか最後はいい感じに2人がなって、
うんうん、
どっかに忘れてきちゃって、で、その手荷物がないから仕事ができなくって、ホテルに滞在して、その手荷物がこっちに届くのがないみたいな感じで、私はずっと時間潰して た
ね。
最後の方にやっと届いたってなって、うん、荷物が届いたってことは女性はそのホテルから出ていかなきゃいけないっていうので、お別れしたっていう2人のストーリー。その時荷物が届いたから、なんかずっと髪ボサボサで、あの女の子がスーツを着てパンプスを着て、なんか試験があって、でその時に男の子もなんかちゃんとジャケットに着替えて、 で、なんかファッション褒め合うんだよね。
うん、
そのときに、なんか褒め言葉として、どうみたいなときに、その触れたポそのものだっていうふうに褒めて、そのプレタポレっていうのが、うんうんうん、そっか、なんだっていうの。似合うとか、なんかゴージャスだねとか、うん、なんか上品だねとか、そういう形容的な感じで褒めると思うんだけど、うんうんうん、なんかプレタポレってそのものだっていうのが褒め言葉になるっていうのが、なんか映画のすごい真髄な気もして、
うんうんうん、
なんかすごく印象残ってたかも。
うんうんうんうん、確かに、
うん、
プレタポルテっていう言葉の感覚が結構違うのかもね、当時の人たち
ね、
うん、
そう思った。私らからすると、うん、なんかいうなんていうの、ただの一ファシな感覚があるんだけど、
うんうん、確かに。まあだから逆に言えば、それだけその高級既製服プレタポルテが当時こうすごく盛り上がってて、
うん、
まあそれ自体に価値があったってことなんだろうな、きっと。
ね、そういうことだよね、
うん、今どうなんだろうね。
え、そう言って普通に一般なんかでプレタポルテって使ってる人
いや、会話ではあんまりいないんじゃない。
ね、業界ってかデザイナーとかの人とかだったら使うのかな。
あー、どうなんだろうね、ファッション業界の人でもそんな使う機会ないのかな。
だって今そもそもオートクチュールが珍しいから、そっちで使うだけみたいなイメージある。
うんうん、確かに、
うん、そうだからこの言葉があるから、この二人のシーンをずっと挟んでたのかなってちょっと思ったんだよね。
ああ、その言葉のためにってこと。
そう、全然あの二人のシーンあってもなくても、なんかストーリー変わらないぐらい、なんかすごい突拍子だなって思っててたから。
確かに、
そう、ここかなって私的には思った。
なるほど、確かにそれ面白いね。
うんうん、
あのシーン良かったよね、既製服プレタポルテそのものだっていう。
ねえ、あのシーン良かったよね。
ねえ、良かった。
うん、
なんかすごい有名な俳優さんらしいね、二人とも。
あ、そうなんだ。
うん、みたいよ。だからなんか映画ファンとしては、あの二人のああいう、なんて言うんだろう、色恋のシーンを見れるだけで結構熱いみたいな。
うん、そう
なんだ。らしいって書いてあった、どこかに。そうそう。
俳優さん全然詳しくないから気づかなかった、うんうん、
ねえ、俺もわかんないけど、
うん、
でもさ、なんか賞実際入ったりとかさ、で結構俳優さん、他の俳優さんも超豪華らしくて、
うん、
めちゃくちゃ多分この映画金かかってんのよ。
だって本当に、うん、本当に、
そうそうそうそう、賞ねえ、だから賞に入るってさ、映画撮影として入るってさ、多分いろんな人のコネとかさ、
うん、
許可がないと入れないじゃん、絶対。
ね、しかもだって映像にいろんな映っちゃダメな人映っちゃうじゃん。
ねえねえねえ。
すごい難しいよね。
しかもそれでいて、結構ファッション業界を、まあ、どっちかというとディスるみたいな感じ
だからさ。確かに、褒めてはない、これ。
うん、まあ、なんかよくこの映画完成したなっていうのは一つすごいなと思った。
思った。だから私どこまで作り込んでんだろうってめっちゃ不思議だった。
うんうん、
これ本当にこの人混みも本当の人混みなのかな。
あんま分かんなかったよね。
ね。
うん。
すごい。でもない映画。
いや、そういう意味だとなんかこの映画監督めちゃくちゃすごいなと思う。
確かに。
うん、
すごい。なんか辰巳は気になるシーンあった？他に。
俺がね、めちゃくちゃ気になったことが一個あって、
お
その部屋でさ、部屋一緒になった二人のさ、
うん、
女の人のアイゼンハワーさんかな、
うんうん、
の T シャツに、うん、ワールズグレイティストマムって書いてあって どういうことって思ってたって
思い ずっと最初から着てたやつね。
そうそう、ワインの染みかなんかがついてる白い T シャツに、うん、そう、
あの T シャツ私も気になってた、文字まで読まなかったけど、
おもろいなと思って
どこの T シャツなんだろうね
分かんないいやでもなんかこの映画の特徴的にさ、そういう T シャツの文字とかさ、
うん、
のにもなんか多少面白いエッセンス入れてそうだなと思って、
絶対選んでるよ、
ね、なんかそういうとこ見るのもちょっと面白かったかな。
うんうん、確かに。でもこのアイゼンハワーの、
うん、
そのジャケット着る前までのなんかラフな服は私は結構好きだった、
うん、ああね、めっちゃ可愛いよね。で最後にさ、ね、バシッて決めるのがまたかっこいいよね。
ね、思った、うん、結構良かった
ね。
うん、
あとはね、なんだろうな、なんか映画と直接的には関係ない感想かもしれないけど、
うんうん、
なんかそのプレタポルテの結構豪奢な感じというか、
うん、
がなんか今の、まあ、僕ら世代とかにあんまりないよなと思って、
ない、
うん、パリコレとかすごい遠い存在の本当にアパレル業界の一部の人だけが関わってるものみたいな感覚で、
うん、
まあ、当時どうだったかわかんないけどさ、あんまり、
うん、
なんかね今と比べるとやっぱり、うん、なんか規模は縮小してんのかなみたいな、まあ違う逆だわ、当時と比べると今は規模が縮小してんのかなとか、
うん、
あとはそういうこと思ったりとか、なんかモデルがやっぱみんな細くて背高くて超かっこよくて、
確かに
ガリガリで、それがなんかかっこいい反面なんか物悲しさみたいなものがちょっと感じてしまったというか、
え、確かにどこのさ、え、いろんな何個かのブランドのさショーのシーンが出てたけどさ、
うん、
全員華奢なモデル使ってたね。
そう、背高くて華奢で、
うん、確かにあれがかっこいいとされてる時代だったってこと？
いやでも未だにそういうさ、文化残ってるじゃんやっぱり、
うん、
それがなんかなんて言うんだろうな、こうモデルがあってそれに自分を近づけていくみたいな方向性がやっぱファッションのベクトルとして一つ大きくあると思ってて、
ああるね、
なんかそれが悪いとは思わないんだけどさ、まあ単純に行き過ぎるとさ自己否定とかになっちゃうじゃないそれって、
うん、確かに、
うん、だからそれの逆としてはこう自分のあるがままを認めてそれをどう生かしていくかとか、
うん、
いうことを考えるっていうのがもう一つの方向性としてあると思うんだけど、
うんうん、
やっぱアパレル業界の中に入れば入るほどなんかモデルが強くなるよなっていうのを、
うん、
なんか考えちゃったね見てて、
うーん、なるほど、
そうそうそう、
確かに。なんかさ、それで言うとさ、私さ、プレタポルテってっていう言葉自体に、
うん、
大衆向けの、
うん、
いろんな人が着る服みたいなイメージを持ってたんだけど、
うん、
でもそうかっこいい人にそう頑張って着せようと、このかっこいいこの人に着せたい服を作るみたいな、
うん、
デザイナーたちの意欲をなんか感じて、
うん、
なんかあれプレタポルテってそういうことなのかみたいな感じで、私がプレタポルテの言葉の意味あんま知らないだけなのかって思って、
うん、
なんかそれは感じたかも。なんかかっこいい人に着せる服をなんか作ってた、
うんうんうん、
よね、なんか、
あ、当時のそういうデザイナーズのデザイナーさん、
うん、
とかっていうのはやっぱりこう大衆に向けて服を作るというよりかはこうマジでかっこいいものを提案して、
うん、
それをみんながこぞって買うみたいな、
あーなるほど、
まあ、モデルがあったんだろうね。
そっかそっか、
うん、
なるほどね、
結構思ったな、
確かに、
うん、 まあだから高級既製服だからさ、あくまで、やっぱ一般的なカジュアルブランドとかとはそういうとこがまあ違くて、そこが良さでもあったと思うんだけど。
なるほどね。
でもそれ難しいよね。なんかそれってさ、ブランドの話とかにつながると思うんだけどさ、結局グッチのロゴをプリントしただけの T シャツが2万とかして、それをなんだろう、別にファッション好きでもないお金持ってる人が買って、それかっこいいのかというか、なんていうの、ファッションとしてどうなのみたいな、思っちゃうみたいなあるじゃん。
あるね。
だからブランドがね、そのなんて言えばいいんだろうな、ブランドがあって、でもそれはビジネスというものも絡んでるからスケールもしないとみたいなとこもあり、そこら辺の、まあ、ブランディングとか、で、まあ、難しいし、まあなんて言うんだろう、逆に言えばギャルソンとかさ、ブランディングすごい上手いのかなって思うんだけど。
そうだね。
そうそうそう、綺麗に分かれててちゃんと、でそれが全部なんかなんていうの、嫌な感じしないんだよな見てて。
確かに。
そうね。なんかちょっとまあそういう方に考えが展開していったとこもあったかな、映画見てて。
あ、そういえばそのさ、ロゴマークをさ、許可した許可してない問題も描かれてたよね。
あ、出てたね。
そう、まあ、これ結構最終的なショーの行方を決める一個のなんていうの、大きい出来事だったと思うけど。
あ、そっか、結局あのなんちゃらローだっけ、シモーヌローか、
シモーヌロー、
の
ロゴを
ショーだったのか最後は。
そうそうそうそう、一番最後はシモーヌローで、多分そう、シモーヌローのデザイナーやってる、今現デザイナーみたいなのが多分一番メインだったと思うんだけど、私の感覚で。なんかそのロゴをなんかウエスタンブーツ作ってる人に息子が勝手に許可しちゃって、で揉めたんだよね。
そうだね。
そうそうそう。で多分それの反抗心から最後のショーができたみたいな。
あ、なるほど。
私は解釈したんだけど。
ほうほうほうほう。
そう、そのよくわかんないブーツを履くんだか、よくわかんないブーツに自分のブランドのロゴをなんかちょっとけなされたみたいな印象を受けてしまって、そんな中途半端だな感じで作ってないんだけどこっちはみたいな、そのロゴだけでやってないんですけどこっちはみたいな感じになって考え抜いた結果、最後のショーの形になったんじゃないかなって私は思った。
なるほど。
どう思う？
いや、どうなんだろうね。なんかどのタイミングであのショーをやろうと思ったのかは全然わかんないじゃん、映画の中では描かれてないから。だからもともとやろうと思ったのかわかんないけど。
あ、でもさ、最後、フィッティングのシーンあったよね。
あー、確かに。
直前まで、
直前で変えたのかな。
そう、ショーの最終調整してるときは言ってた。
なるほど。って考えるとさゆりの仮説は結構正しい気がするわ。
そう、しかもそのロゴが入ったブーツを見たのも最後の方のシーンだったんだよね。それまで許可したらしいみたいなのは途中で気づくけど、その本当にロゴ使ってんじゃんみたいなのは最後の方に知って。
あ、でさ、そのシーンの続きでさ、なんか息子がさ、なんか母さんのためにやったんだみたいな感じでさ、でなんか金持ちになりたいんだよみたいな話をしてさ、でなんか誰かに会うみたいなシーンがあんじゃん。
ある。
で確か母ちゃんの方がさ、なんだ、上司、新しい上司に会いに行きますかみたいな。
あ、そうだ、
言うとこあったじゃん。
あった。
あそこら辺でなんかもう全部吹っ切れてさ、
うん、
でなんか私がこうデザインして提供してきたファッションとは何だったのかとかをめっちゃ考え直して通った結果あれになったみたいな筋立ては結構なんか納得できるね。
うんうんうん、うん、そうそう、そんな感じ。
なるほど。
とその上司に会いに行くわってなったそのシーンから、
うん、
その本番直前のどこかのタイミングで思い切って決めたんじゃないかなって思う。
なるほどね。確かにそれ、うん、そういうことか。
でもなんかちょいちょいそれまでもちょこちょこちょこちょこそうなるための、
うん、
なんか理由が見重なっていたなとも思うんだけど、
はい
は
い、
例えば一番最初にさ、あの妊婦さんのモデルさんが到着したじゃん、
うんうんうんう
ん、なんかその時も妊婦に着せる服なんてないわよみたいな感じの話になってたじゃん、
うんうんうん、なってたね。
で最後にその妊婦さんも使ったみたいなところがもう一個のなんか始まりだったかもしれないなと思うし、そういうなんかいろんなちょこちょこちょこちょこ積み重なって最後にその話でドーンってなって考え直さなきゃってなったんじゃないかなってとは思うから、見返したらもっといろんな理由あるかもしれない。
そうか、結構伏線が実はあったのか
かもしれない。捉え方によるかもしれないけど、なんだろうね。
確かにそれでも面白いね、めちゃくちゃ。
うん、
この観点でもう一回映画見たらめっちゃ面白そう
ね。
うん、めっちゃ話変わるんだけどさ、
うん、
またあの部屋の2人にお話になっちゃうんだけど、
うんうん、
なんかそれまで荷物がなかったからずっと T シャツ着ててさ、
うん、
なんかなんていうの、結構気だるい感じのテンションでずっといたじゃん、うん、あの女の人。
そうだね、なんかカリカリしてたよね。
そうそうそう、最後荷物届いてさ、うん、あのジャケット着てさ、髪整えてピアスつけた瞬間にさ、
うん、
なんかすごいこうカチッと、なんていうんだろうな、その人の本来の外で見せてる姿みたいなものがバッと見えてさ、
うんうんうん、
なんか僕そのギャップが結構すごい残ってて、
うん、
あれ面白いなと思った。ファッションの力というか、
うん、
そう、それを感じた。
確かに、
うん、
あんなにぴったり似合う服を着ると人って輝くんだなって思うよね。
そうそうそう、あ、ファッション関連の人だって思ったもん。
確かに。
来た時、そうそう、それまで何の人か分かんなかったけど、
うん、そうだよね、それまで本当に何の人か分かんなかったよね。
そうそうそう
そう、その言葉もうまく喋れないみたいな、
うんうんうん、
よくわかんない英語使って
た。いや、そうそう、それまで結構さ、なんかなよなよな感じだったじゃん。
うん、髪の毛もなんか適当みたいな、
そうそうそう、
感じだったし、メイクも大してしてなくて、
うんうん、あの自分の戦闘服を身にまとった瞬間にこう、うん、会話の感じとかもさ、なんかかっこいい感じだったじゃん。
うん、え、てか表情も違った。
そうそう、表情も違って。
ちょっと恋してたっていうのもあると思うけど。
うん、確かにね。
うん、
いや、あれなんか結構残ったな。
うん、確かに。うん、なんかそのスーツ着て、スーツじゃないけど、ジャケット着て出てくるシーンさ、なんか足からさ、上がってったじゃん。
はいはいはい。
その時私マジ誰だか分かんなくて、顔がえ、待って、どのシーン誰みたいな。え、そんな綺麗な人いたっけと思った。
ほんと綺麗だったよね。
綺麗だったよね。
もう見違えたもん。
うん、やっぱ服は人を輝かせるんだね。
いや、そうだね。いや、うん、なんかさ、それで言うとなんか全体で言うと、
うん、
あのファッションの二面性みたいなものをすごく、うん、なんかメインのテーマとして感じたかも。
二面性、
うん、なんか今言ったようにこう、うん、ファッション楽しいし、
うん、
こう人を輝かせるもの、
うん、
っていう反面、
うん、
なんかとってもくだらないし、
うん、
無意味なものみたいな、
うん、
結局だって大事なのは服装じゃなくて中身でしょみたいなさ、
うん、
ことも言えちゃうわけじゃん。
そうだね。
だけどファッションは中身が一番外側だってもう言えるし、
うん、
そういう二面性みたいなものは結構あったかなと思う。
やっぱり、そうだよね。だって服を着てすごく美しいシーンあったのに、
うんうん、
のこの美しいものは何かというので、こんなゴダゴダ揉めてるのくだらないでしょみたいな雰囲気すごいあったもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね。だからそれの最後の全裸の章っていうのが、
うん、
なんかどっちなんだそれは。だからファッションはファッションなんていらないよみたいな、
うん、
その表現だったじゃん最後が。
そうだね、
そうそう、ゴタゴタゴタゴタやってる最後になんかそんなのいらない、ありのままでいいっていうのが、
うん、
こうバチッと決まってたなという。
確かに、うん、で私その最後の、
うん、
最後のショーが終わって、
うん、
でそのずっとゴダゴダを追いかけてたレポーターが何なのこれっつって私もうやめますって言って出てくるんだよね、
うんうん、そう
だ。でそのアシスタントやってた人にあんたに任せるからって言ってマイク渡されて、
うん、
その後任のレポーターが最後に言ったセリフが、うん、なんか大事だなと思って私メモしてたんだけど、
うんうんうんうん、
ファッションの真髄を深遠な感覚で表現しました、
うん、
どの服を着るかではなく自分が服に何を求めるのかを考えよう、
うん、
っていう風にあのレポーターは解釈してたんだよね、
うんうんうん、
でまあこれはレポーターの解釈だから、
うん、
なんて言うんだろう、本当にそのショーとして描きたかったことの本当かどうかは分かんないけど、
うんうんうん、
まあ、映画としての最後の締めは自分が服に何を求めるのかを考えよう、
うん、
だったんだなって思って、
うん、
そうこの言葉忘れちゃいけんと思ってメモったんだけど、うんうんうん、
いやいい言葉だよね、
うん、何を求めるのか、
うん、いや深いねこれは、
ね、
答えらんないもんね、
うん、答えらんなかった、
うん、
何を求めるのか、考えちゃうね。
考えちゃうね。これは宿題だね。
宿題。そうだね。
うん。
でまあそろそろ40分ぐらい喋ってるから。
結構喋っちゃったね、なんだかんだ。
そうだね。
そろそろ終わりますか。
そうだね、なんかもうちょっと言いたかった。
いやなんかね話したいことあったんだけど忘れちゃったからいいや。
いつかの回思い出したときに。
そうだね。
うん。
はい、ということで今回は、
はい、
映画プレタポルテの感想会ということで。
はい。
なんだかんだがっつり喋っちゃったね。
ね、楽しかったわ。全然軽くない。
ね。ちょっとまだ次の予定は決まってないけれども
、うん、また同じ映画を見たら感想会しましょう。
そうだね、ぜひぜひ、うん、ということで今回はこの辺で終わりましょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。バイバーイ。
じゃあね。